ひばりクラブ落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、まだ散歩の途中なんですが、この話はもう随分してますので、長いお付き合いのひばりクラブの人なんかはですね、もう耳たこではありますが、私自身ですね、よく時々思い出さないと、つい喧嘩してしまうということもありますんでね。今日は、まあ、夏休みに近い状態でありますので、このもう一回、この夫婦喧嘩の原理というのをお話をしておきたいと思います。まあ、何回か聞いた方はまたってことなんですが、まあ、人間というのは重要なことを繰り返して頭に入れるっていうのは非常に大事なことなんですね。まあ、人間というのは、はい、はい、わかった。今ちょっとご飯ができるタイミングがちょっと変わったもんですから。孫娘がそれを連絡に来たということなんですね。まあ、家庭が穏やかに行くっていうことは非常に重要で、まあ、毎日の活力にもなりますしね。また、人生が幸福であるっていうことはですね、まあ、結婚して家庭持ったら、伴侶との関係もあり、親の関係もあり、また子供ができ、また子供が結婚し、孫ができるというのはですね、まあ川の流れっていうんですけど、まあこういった川の流れの中で人生を送ることになるわけですね。もちろん結婚しない人は全然結構ですし、結婚して子供できない人はまあ大いに結構なんですね。まあこのことをいつも言わなきゃならないというのは僕辛いことで、僕はまあ統計力学なんかが専門で、まあ物理といってもですね、どっちかって言ったら、まあ、統計的な現象というものに非常に興味があるんですが、本当に不思議ですよね。まあ、この世の中は不思議なことが多いんですけどね。なんで身長、例えば日本人で現在の、栄養状態とか、社会の状態とか言ったら、大体身長が、まあ、男性だったら170センチぐらい、女性だったら160センチぐらい、まあ、中肉中背で、まあ、普通の人ですね。まあその人たちになるはずなんですよね。ところが現実的には背の高い人もいるし、もう僕はいつも冷やかすんですけど、随分高いですね、環境に悪いですねなんて冷やかすんですが、190センチ近い人もいれば、まあ、背の低い人もいるわけですよね。まあ、女性は大体揃うんですよね。性格から言って揃うんですけど、まあ、それでもまあ最近では160センチを中心に、僕が若い頃は女性は153から155ぐらいが普通でしたね。男性が背が高くなった分だけ女性も高くなるんです。女性これ蔑視してるんじゃないんですよ。大体こう、男性と女性の関係っていうか、オスメスの関係はある一定の関係に今度なるもんですからね。まあそういうことでいろいろあるんです。女性が有利なところと男性が有利なところってあるんですね。まあ生物ですと寿命が一番まあ、生物にとって大切なんですが、寿命はもう必ずどの生物でも、ほぼ男性が短く女性が長いですね。で、それも群れが大きくなると、大きくなるに従って男性の寿命がより短くなり、女性の寿命がより長くなるっていう傾向もありましてね。まあこういったものは本当にこう、今は多様化の時代とか何とか言ってまして、多様化の時代と言いながら、女が男と同じことしなきゃあんないなんて言ってるんですけど、これ多様化じゃないんですよね。多様化っていうのは、それぞれの人がそれぞれの人生を送って幸福に送るっていうことが多様化ですからね。例えば LGBT の問題でも、私この前ちょっとどっかで言ってきたんですけども、男と女だけがいる生物なんていないんだっつってるわけですよ。その中間とかですね。いろんなものがいるんだと。だから言ってみれば、男と女と多様化だったら男と女と LGBT なら LGBT っていう3つを作るのが本当はいいんですね。で、これはだけど日本ではもう昔からだったんですよ。ヨーロッパはですね、なんかこう理屈で厳密にこう分けるもんですから、白人もいて黒人もいるとか、なんかそういうのを分けたりしますけど、日本は分けないんですよ。自然をそのままこう理解するってことなんで、昔から日本人は全然 LGBT なんか理解 してるんですよ。LGBT の人もいるっていう。ね。別にそれを無理やり男に分類したり、女に分類したり、 LGBT の人が男のトイレに入るべきか、女のトイレで入るべきかってことを考えないんです。自然の状態ですね。まあ、男性のトイレに入りたければそっちに入ったらいいし、まあ昔はトイレは男女共用でしたからね。まあその時代は、まあなんてことなかったし、まあいろいろその人なりに苦労があるんだなっていうのが、まあ日本の考え方で、最近日本人がね、多様化の時代なんつってヨーロッパの影響を受けてますが、もともと多様化は日本の方が先輩ですから、後輩の言うことを聞かなくていいですよ。ところで、喧嘩が起こるってなぜ起こるかったら、もちろん当たり前ですけど、自分の考えが正しくて、相手の考えが間違ってると人間は錯覚するんですよね。どうして錯覚するんですかね。自分の意見が正しいか、相手の意見が正しいかってわからないはずなんですよ。それはね、信仰でもしてたらね、キリスト教の人はイエス様のおっしゃったことが正しい、お釈迦様のおっしゃったことが正しい、ムハンマド様のおっしゃったことが正しいって言いまして、それはある決め方なんですね。キリスト教の人はイエス様の言ったことは正しいとすると。だからこれは別に僕なんかも何も反論しないんですよ。その人はイエス様の言ったことを正しいというふうに思って人生を送ってるんですからね。それ別に僕は文句つけたって始まらないんですよ。しかしイエス様の言ったこととムハンマド様の言ったこと、お釈迦様の言ったこと若干違うもんですから、それで宗教間の戦争とかひどい時はそういうことが起こるわけですけど、それまたしょうがないんですよね。宗教があれば正しいということが異なるので喧嘩も起こるし、それから戦争も起こるんですよ。日本みたいに宗教はないですから、日本は信仰があるんですね。これね、まあ文化系の人で曖昧な人がいつもね、武田先生そんなこと言うけど日本は多神教がありますと、ありません。神様っていうのは基本的にはですね、定義から言えばですね、教えてくれるのが神様。日本の神様いますけどね、八百万の神ってのは言いますけど、八百万の神は何にも教えてくれません。嘘をついちゃいけないとか、人を殺しちゃいけないとか、全然言いません。日本人はだけど人のものは人のもの、自分のものは自分のものっていう固い信念がありましてね、嘘をつかない、義理を果たす、恩に報いる、ね、嘘をつかないってみんなあるんですよ。もう世界で道徳のレベルは日本人が一番高いんです。なぜか、なぜ神様に教えてもらってないのに日本人の道徳感が一番高いかっていうと、日本は自然を見てありのままの状態を理解するんですね。ですからありのままの状態を見ると、どうもお天道様ってのは嘘ついちゃいけないって言ってるなってことで、お天道様の下では嘘をつかないと、こういうことになるわけですね。まあそういうことで、その欠陥ですね。人間は自分が正しいと思う、もしくは自分の神様がこれが正しいという、それを正しいとするっていうね、そういう欠陥があります。これはまあ宗教の人に欠陥つったらちょっと言葉が悪いかもしれませんが、まあ宗教間の戦争が起こるのはそれなんですね。で、これは人間の頭脳がちょっと作り間違ってるわけで、これしょうがないんですね。なんでしょうがないかっていうと、やっぱりどれが正しいとかどれが間違ってると、まあいうことを決めることができる一番最初の動物なんですね、人間は。他の動物ももちろん正しい間違ってる決めるんですけども、それはもう親が教えてくれた通りなんですよ。遺伝子ですね。まあ、言ってみれば。習慣とかそういうのもちょっとあるんですけど、まあ、ほとんど遺伝子なんです。ですから、あの動物は自分たちの動物に比べば敵だよと、遺伝子が教えてくれたらそのままなんですよ。どんなに相手が親切にしてくれても心は変わらないんですね。それは親が教えてくれたまま、まあ、自分がそれを信じていると、まあ、いうことになりますんでね。まあ、そういうことになります。ところが人間だけは、後天的に大脳で正しいっていうことを、知るんですね。まあいろいろな文献を読んだり、まあ私の体験だったりしますと、3歳から25歳なんですよ。だいたい25歳でその人の正しさってのが決まるんですね。そうしないとね、正しいのが決まってないと不安で生活できないわけですよ。ね、例えばいろんなありますよね。スマホもあんまり使うと目が疲れるからとかね。こういうものをあんまり食べると食中毒になる時があるからとか。まあそういう知識を後天的に得て、それで自分を守ったり、敵をやっつけたりするもんですから、どうしても25歳までに、まあ、自分の考えが正しいというものを作っちゃうんですよ。ですから、その後結婚したり、友達ができたり、会社で人間関係ができると、 どうしても自分の考えが正しいと思うんですね。僕もそういうふうに思うたちが強いんですよ。性格としては、これが正しい、これが間違ってるっていうふうにこう決めるタイプの人間なんですけども、それでも研究を随分してきました。まあ研究をしますとね、特にまあ物理の研究なんかしますと、理論的に計算してこうだとか、理論的に考えてこうだっていうんで、それで今まで自分はその理論でやってきてるわけですから。ところがね、実験してみるとね、自分の考えが間違ってたってこと嫌っていうほど経験するんですよ。それは今までの理屈が正しい、間違ってるわけじゃなくて、今までの考えの中にまだ足りないところがあるんですよ。その足りないところを付け足すと違う正しさになるんですね。これは経済学が、この前経済学者と非常に心平らな経済学者と話したらね、いや先生、やっぱり先生が言うように経済学ってダメなんですよ。なんでダメかって言ったら、経済学は未来のことが多いもんですから、未来、今年こうなるとか、株価は上がるか下がるかとか、景気はどうなるかって全部未来でしょ。で、未来っていうのは過去のものが同じく来るわけじゃないんですよ。社会情勢も違うし、技術も違うし、政治家も違うんで、全部条件が違うんです。条件が違うところを学問が当てはまらないんですよ。学問っていうのは同じことが再現されないと当てはまらないんですね。それはもうしょうがないんですね。ですから、まあ、今なんか、またこれ、いろいろ今度は孫が来ていろいろご飯の時間を言ってきたり、今度は、クーラーがですね、今日は少し長くクーラーつけたんで、もうそろそろ昨日のクーラーのレベルに達しました。少し温度下げませんか?こう言ってるんですね。まあこの頃はこういうの非常に親切になりましたね。ところで、夫婦っていうのは考えが違うに決まってるんですよね。だって男と女でしょ?男と女が考えが違うってことは素晴らしいことなんですよ。これ子供のね、教育の理論に随分ありますけど、片親で育った子供と、二人の男と女のお父さんお母さんの育った子供ですと、やっぱりあらゆるバランスはお父さんとお母さんのもとで育った方がいいんです。もちろんね、片親で育つ人もいますから、それは仕方ないですよ。それはもう仕方ないんですけども、その比較するとお父さんお母さんがいた方がいいんですね。それはお父さんとお母さんの考えが違うんで、子供がその違う考えの二人の大人であって、かつ、自分に愛情があると。子供ですからね、親ですから。相互に愛情がありますね。そういう人から違った考えを聞くっていうことが、非常にバランスが取れるわけなんですよ。ですからまあ、どうしても何かの具合で片親になっちゃった人はですね、勤めてお母さんに育てられるときは男の人と接すると。それからお父さんに育てられた人は女の人に接するってことが大切なんですね。それによってこうバランスが取れるわけです。つまり、お父さんが考えてること、お母さんが考えてること、どっちが正しいってことはないんです。お母さんがお母さんの立場とか知識で正しいと思う。お父さんはお父さんの知識とか立場で違うことを正しいと思うっていうだけのことなんですね。これが骨身に染みるためにはですね、やっぱ相当程度僕なんか失敗を繰り返して、なんで自分はこんなことを思ったんだろうか。実験をして結果が出ると、自分の考えの間違いがわかるんですよ。本当人間って不思議なもんですよね。だから人と言い合ってても、自分の間違いをこう認めることができにくいんですね。ところが、相手が実験ですから、実験とは自然ですからね。自然が答えを返してくるわけですから。これには抵抗できないんですよ。実験結果さえ正しければ抵抗できないんです。ということは、自分が考えた通りの実験結果にならないと。これほとんどそうなんです。8割ぐらいそうなんです。その時に自分が謙虚になるんですよ。ああ、そうだ。そうだったか。確かに考えてみればそうだよな、とこうなるんで、そこで毎回毎回反省するんですよ。もう僕なんかね、どのくらい反省したかわかりませんけど、まあ1年にですね、自分の思う通りの実験になるなんてこと少ないですよ。僕一番部下が多かった、研究所で一番部下多かった130人もいましたからね、研究員が。130の人が毎日実験するわけでしょ?実験とかテストするわけでしょ?そしたら、自分が考えてる通りの答えが出てくるってことはあんまりないんですよ、実は。毎日ないと言ってもいいぐらいなんですよ。だから僕なんかもう反省しきりでね。だけどまあ、そこからまた気持ちを切り替えて、じゃあ今度こういうやつやってくんないかっつって頼んだりしますよね。 まあ、その時には、それぞれ研究室長みたいな人がいますから、私が研究所長で。研究室長みたいな人がいますからね。その人たちが、いやー、武田さん違いますよ、こっちですよっていう場合もある。じゃあ、いろいろ議論して、な、僕の言う通りやる場合もある。失敗する。しょっちゅう起こりますね。そうすると、それがね、お互いにそうなんですね。お互いに僕が正しかったり、相手が正しかったり、それから両方間違ってたりするんですよ。ですから、研究所内っていうのはね、正常に運営が行われたら、まあ正常に運営が行われなきゃいけないんですけどね、人間関係が良かったりしなきゃいけないんですが、そうしますと人間関係は良くなります。それはみんなが反省しますから、心の中であれしまったなと思いますからね。夫婦喧嘩もそうなんですね。夫婦喧嘩も夫婦喧嘩した後、正しい方は本当はあるんですよ。その正しい方は本当にありますから、それを二人で反省すれば、夫婦は少しずつ良くなっていくんですね。だけど、あんまり強引に男性で、あんな女の言うことなんていう人もいます。それから女性はね、旦那は何にも本当のこと知らないというふうになって、お互いに離れていくときありますね。まあ、その時は離婚になったりしますんで、まあ、夫婦喧嘩っていうのは本当は自分が間違ってるんだけど、相手が人間なもんですから、人間対人間ですとどっちが正しいか分かんないうちにこじれるということがありますね。ですからまあ夫婦喧嘩っていうのは人間のそういう基本的な脳の欠陥がもたらしたことであると。我々はもともと間違う人間なんだということを繰り返し繰り返し毎日のように口の中でブツブツ唱えるとですね、僕は夫婦の間は非常に良くなると思いますね。夫婦は毎日一緒に生活してますから、まあ、そういう点では一致する可能性があることを残してるんですね。ですからまあ私はもう結婚して55年になりますんでね。一応そういう実績もありますので、ぜひ自分の考えが間違ってるんだと、まあいうふうに思うようにしてですね。まあ、少しでも思うようにして、夫婦喧嘩の数を減らしていったらいいんじゃないかと思いますね。まあ、ということで今日は夏でもありましてね。ブラッド散歩の時に何回も私これ言うことなんですが、まあ、人間関係でも友人関係でも親子関係でも、どれでも役立ちますんで、自分の考えが間違ってる。自分の考えは間違ってるんだ。いつもそう言い聞かせながら人生を送るということも一つの人生の送り方でないかと思います。